こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、2018年に大阪堺市で起こった堺父親弟殺害事件の判決公判の傍聴に行ってきまして、そこで見聞きしたものをお話しさせていただきます。この事件ですね、被告48歳の足立明美が、自らの父親67歳の富夫さんと自らの弟正光さん40歳を、それぞれ殺害しましたという、事件でして、これがですね、20何回ぐらい、裁判が行われてたんですけれども、前回ですね、このポッドキャストでお話した時は、最終弁論、1個前の裁判に見に行った、その裁判の様子をお話しさせていただいて、その時は死刑が求刑されたんですが、今回はその死刑が求刑されたその判決が下された判決公判を見に行ってきたということです。で、ポイントとしてはですね、この傍聴したからですね、見ることができた、この事件に関わる人々、家族であるとか、裁判官とか弁護士とか検事とかですね、その辺の表情からですね、少し読み取れたもの、あとはですね、一番すごかったなと思ったのが、実はこの事件ですね、最終的にはこれ無期懲役の判決が下されたんですけれども、実はこの犯人の子供がですね、傍聴してました。で、それはどういうことかというと、これ11月の前半ぐらいに行われたこの最終弁論の時には求刑がされたんですが、その時は死刑が求刑されてたんで、自分の母親がですね、今日もしかしたら死刑になるかもしらんという、裁判を、子供さんが、見に来てはったと。その時のちょっとその表情みたいなのも、僕はちょっとたまたま座ってた席の関係で見ることができたんで、少しお話できたらなと思ってます。で、あとはこの事件のですね、やっぱちょっと複雑なところですね。これも結論から言うとくとですね、今回の判決公判で明らかになったのは、検察側の主張、これ全てが認められました。2つの殺人、父親と弟に対する殺人罪と、弟の奥さんと弟の共同経営者たちを誹謗中傷する名誉毀損の罪、あとはちょっとその物を壊すみたいな、そんなこともやってましてですね、器物損壊罪、この辺も全て検察の主張が通りました。弁護士側の主張は全て弾かれたみたいな感じです。ですが、検察側の求刑の死刑には至らず無期懲役になったということなんですね。で、このこの裁判のちょっとややこしいところみたいなのがあってですね、それが、今回無期懲役という判決は出たんですけれども、もしかしたらこの弁護側が、無期懲役、こういう刑事事件、何でもそうですけれども、刑事事件じゃなくてもそうかな、裁判はその判決が出た、そこから2週間、14日間の間に控訴する方ができますので、控訴するんかどうかということですね。この今後の展開を少し予想したいなと思っています。で、あとはですね、無期懲役という、いわゆる懲役刑が下されたんですが、判決の中で未決勾留日数というのが1020日。あったということが、裁判官が言ったんですけれども、無期懲役やのに、なんで未決勾留日数があるのかという、未決勾留日数っていうのは、事件が起こります、逮捕します。で、逮捕してからですね、起訴して、で、裁判に至るまで、被告人はですね、保釈されず、拘置所に入れられている、つまり自由が奪われていると。これが未決、まだ決まってない、刑が決まってないんだけど、勾留されている日数があるので、この未決勾留日数を刑から差っ引きますよというのが未決勾留日数なんです。これ実は裁判官が決めることができるんですよね。 これが1020日、まあ、3年ぐらいあると。なんで、まあ、例えば懲役10年やったら3年引くんで7年でいいというのがこの未決拘留日数なんですけど、無期懲役やのになんで未決拘留日数があんのと、まあ、これも少しお話したいなと思ってます。ではまずですね、改めてこの事件の、まあ、概要を、まあ、時系列でバッと説明します。犯人はですね、足立明美です。もともとお父さん、足立富夫さんが会社を作りました。これがまあ水道関係の会社で、ここで修行してたのが弟の正光さんで、弟さんは自分の父親の会社で修行して自分で独立しました。共同経営者と一緒に会社を作りました。で、足立明美はお父さんの会社をまあ任されました、社長として。で、弟は自分で独立で会社やった。ここうまいこといったんですね。どんどんこう仕事を増やしてですね、会社の規模を拡大していくみたいな感じでした。で、お父さんの会社結構大きかったです。足立明美が継いだ時に従業員も10人弱ぐらいいた感じです。しかしこれうまいこといかずですね、どんどんこう右肩下がり、会社ダメになりました。で、お父さん2016年事件の2年前に肝臓がんになりました。で、がんになって、まあ、治療してた。で、2018年に事件が起こります。足立明美がお父さんにインシュリンを注射しました。お父さんがんと、もう一個糖尿病ってなってました。糖尿病はインシュリンというのを、まあ、自分で注射してですね、体の血糖をコントロールするんですけれども、お父さんを睡眠薬で眠らせてる間にお父さんの体にインシュリンをブチュッと打ちました。これ2018年の1月19日です。で、お父さん低血糖状態になりました。インシュリンは体の血液の中の糖分を下げる、血糖値が下がる。で、脳みそは糖分でしか動かないんで、低血糖になると、まあ、意識を失ってしまう。で、足立明美によってインシュリンを大量に打たれたお父さんは低血糖になって意識を失って病院に運ばれた。でもなんとか治療がうまいこと言って1週間で帰ってきた。1月26日に帰ってきた日にまたお父さんに睡眠薬を飲ませてインシュリンを打った。で、2回目はさらに大量のインシュリンを打ったと見られていて、お父さんの血糖値は1回目よりもさらに下がった。これによってお父さんは低血糖脳症、まあ、脳みそが動かないような状態になってしまって、もうそこから意識が戻ることがなかった。これが1月の出来事です。で、2月にですね、まあ、実は足立明美は自分のやったお父さんにインシュリンをこう刺してお父さんをこう低血糖脳症にした、その罪を弟に着せるために遺書を偽造した。で、3月になって弟を家に呼び出して睡眠薬で眠らして、トイレに閉じ込めて、トイレの中で練炭を焚いて、で、トイレの扉に目張りをして、一酸化炭素が逃れないような状態にして弟をそこに押し込んで自殺に見せかけて殺した。で、亡くなった弟さん、その状態を確認して弟の奥さんに足立明美は電話しました。何々ちゃん、ちょっと家来てくれへん。で、弟の奥さんが家に来た。玄関で待ってた足立明美は自分の作った遺書を弟の奥さんに渡した。まあ、そこにはですね、これ嘘の遺書ですよ。おとんにインスリンを打ったのは俺や。末期がんで亡くなるより脳死の方が楽でええやろ。そう思ってやったけど、自分の命をもって償う。家族や妻のことはよろしく。姉に頼れば大丈夫。まあ、みたいな嘘の遺書を書いて用意した。で、弟さんの奥さんは実家の2階に上がって、実はそこで倒れているお母さんを見つけた。足立明美のお母さんですね。で、このお母さんも実は睡眠薬で眠らされてたんですね。で、奥さんはですね、まあ、こう義理のお母さんですけど、お母さんお母さん大丈夫ですか、お母さんお母さん、お母さんは全然起きない。で、そんな状態の時、足立明美がこの弟の奥さんにポンポンと肩を叩いて、何々ちゃん、トイレトイレって言うんですね。で、え、何ですかお姉さん、トイレですかって言ったら、トイレに行く。で、トイレの扉開けたら、まあ、そこで倒れている、まあ、自分の夫ですね、弟の正光さんを発見した。で、まあ、こう人工呼吸したりとかですね、まあ、救急車呼んだりしたんですけど、弟さんは亡くなった。 でこの時に実は警察はですね、まあ、ちょっとぼんやりしすぎててですね、これ、自殺ですよというふうに、まあ、処理しちゃった。でもこう奥さんとですね、その弟さんの共同経営者が、いや正光がそんな自殺なんかするわけないと、今日もお出かけていくって言ったけど、後で帰ってきて見積もり一緒に作るって約束してたし、もうそもそも実家に行ったんもお姉さんがしつこくしつこく来い来い言うから、もうしゃあなしにちょっとだけ行ってくるわ言うて行ってた。で今度家族旅行するのも決まってたし、そんな死ぬわけないということで、弁護士を立てて警察にですね、法的にきっちり解剖して死因を調べてくれっていう手続きを踏んだ。で、解剖したら体内から睡眠薬と抗うつ剤が検出されました。これが2018年の3月27日とか、まあ、4月ぐらいに入っての出来事です。亡くなったのが3月27日で、まあ、解剖されて、まあ、4月ぐらいに、体内から、まあ、その睡眠薬とか、抗うつ剤の成分が出ました。で実はこの抗うつ剤と睡眠薬の成分が足立明美に病院が処方してたものと一致しました。で次に足立明美が行ったのは、弟さんの奥さんと弟さんの共同経営者、自分を疑っている2人を貶める誹謗中傷のビラを作って、弟さんの奥さんの近所で巻いた。さらにまあこうその弟さんの奥さんの車をちょっといたずらしたりもしました。これが防犯カメラで映ってて、警察がこの器物損壊とか名誉毀損の罪で足立明美の家を調べた。だから事務所のパソコンに弟さんの偽物の遺書を作った、その、まあ、打ち込んだ入力のデータが残ってた。さらにスマホを調べると、まあ、お父さんにインスリンをブチョって刺したようなタイミングにですね、インシュリン低血糖突然死とか、インシュリン服の上から打つとか、インシュリン打つ角度とか、まあ、そういうのを調べてた。でさらにお父さん殺害のその前日とかぐらいには、その一酸化炭素死亡とか、練炭一酸化炭素事故とか、まあ、そういう殺害の方法を調べたデータが残ってた。でこの辺の状況証拠で殺人罪として逮捕されて裁判になって、まあ最終的に無期懲役になったという話です。まあちょっと長くなってしまいましたが、まあこれがですね事件の概要なんです。でまずはまあこの今日裁判に行って、まあ、一番感じたことをさっき言っちゃいますとですね、これ多分足立明美はこれ多分弁護士の言う通りにやってんじゃないかどうか思ってます。まあ、実はこの主任弁護士と思われる人がですね、まあ、弁護士は3人いはるんですね。これをずっと3人なんですけど、で検察も3人あるんですけど、1人ね、あの年配の弁護士の人、まあ、年配って言っても何歳ぐらいかな、50代ぐらいかな、まあ、なんかやり手っぽいんですよね。この最終弁論の時はこうモニターとか使ってですね、こうなんかダイナミックにですね、この裁判員に対して訴えかけるような弁護をやったりとかね、今日もですねこの裁判官がですね、まあ、この判決の理由を読み上げている時もなんかずっとこう考え事して、あここはちょっとなんか付け入る隙があるんじゃないかみたいなことをなんかずっと考えている様子でした。なのででずっと足立明美はですね完黙をしてるんですね。完全黙秘をしてるんです。おそらくこれも弁護士の方針やと僕は勝手に思ってるんです。でこの事件やっぱり一番のポイントはお父さんの殺害の動機と、まあ要は殺人罪として認めれるかどうかっていうのがかなり難しいポイントなんです。っていうのも何かっていうと、結局裁判の中でもお父さんを殺した動機っていうのが見つかってないんです。まあお金のためだったんじゃないかって言われてるんですけど、お金のためではなかった。足立明美はたくさんのお金を持ってた。でお父さんと関係が悪かったらそんなこともなかった。で僕はまあ結論としては、弟さんの偽物の遺書に書かれてた偽物の動機ですね、弟さんが犯人やったとしての動機が実は書かれてたのが、末期がんで死ぬより脳死で死ぬ方が楽やろうと思ってインシュリンを注射したみたいなことを書いてたんですね。で僕はもしかしたらこれがほんまに足立明美がこのインシュリンをお父さんに ブスッと刺した理由じゃないかなと思ってるんです。というのも、足立明美は多分結構な鬱状態だったと思うんですね。お父さんから任せてもらった会社は全然うまいこといかん。で、それでも落ち込んでた。で、そんな時にこうお父さんももう末期がんで余命半年で宣告されてた。だから例えば遺産のこととか考えてても、まあ、こう家族を殺す理由ってあんま実はないんですよね。でもし遺産のことだけを本気で考えるんであれば、お母さんも殺さんとあかんわけなんです。なんですけど、多分薄ぼんやりともうお父さんを、まあ、他にも何か理由あったんかもしれませんけど、もしかしたらその、がんで死ぬのはちょっと苦しいんで、もう脳死にしたろうかなみたいなことを、まあ、勝手に思って勝手にやったんじゃないかなと僕個人としては思ってます。これも分かんないです、僕は思ってるだけなんで。っていうなとこですかね。で、そのなぜこれをそのお父さんにインシュリンを刺したのが、この殺人罪って認めるのがすごい難しいかというとですね、まあ、実はお父さん末期がんなんです。余命が6ヶ月だったんです。で、足立明美がお父さんにインシュリンを刺したのは1月19日です。で、お父さんは亡くなったのがですね、実は6月の28だったかな、6月28なんですね。ほんまに半年もう生きてないんです。だからほんまにインシュリンを刺したこととお父さんが亡くなったことの因果関係っていうのが殺人罪として認められるのかっていうのは結構難しいんじゃないかなと僕は思うんですね。まあ、今回認められたんですけど、それってほんまに交際行っても同じ判断するんかなと、ここがすごいポイントじゃないかなと思います。で、裁判員裁判なんで、裁判員の人たちはですね、それぞれ1票を持ってるわけなんで、まあ、今回はこういう判断を出したんですけれども、これ高裁まで行ってですね、この検察側の主張が認められるかどうかっていうのはちょっと僕わからないなと思います。なのでここから2週間ですね、この弁護士側が控訴するかどうかっていうのがちょっと注目ポイントじゃないかなというふうに思っていますみたいなとこですかね。あと子供さんの話はちょっとしましたね。足立明美の子供さんが、裁判を傍聴してました。で、これも 100% 子供かどうかって言われたら、いや確かに分からん部分もあるんですけど、まあどう考えても子供やろと僕は思ってます。っていうのも、まあ、まず最初気づいたのがですね、今日はお昼の12時45分にこの傍聴の抽選券が配られました。まあ、大体80人ぐらい入れるところに160人ぐらい来てたと思います。2倍です倍率で。まあ、大体ですね、マスコミの人とかですね、僕みたいな傍聴マニアみたいな人なんですけど、一人だけ、まあ、子供さんがいらっしゃったんですね。で、すごい珍しいし、なんやったら学校あるし、あれ裁判で子供を見に来んねやってその時は思ったんです。で、抽選が終わって僕たまたま当たっててラッキーと思って、まあ、裁判所の中入りました。で、その法廷ですねに入って座ったんですね。で、さっき見てた子供おんねやと思ってた子供が僕の目の前にいるんです。あ、そうなん、やっぱこの子結構裁判に興味あんねや、誰かお父さんとかお母さんと来てんのかな、いや誰もおらんやん。で、その座ってる位置がですね、あの足立明美が入ってきたらすぐ分かる位置なんですよ。あ、なるほどと。で、やっぱちょっと横やったんで顔を見たら、まあ、なんかこう似てたんで、あ、そうだろうなと思ってました。で、さっきもちょっと話したと思いますけど、今日はもしかしたら足立明美に死刑の判決が出るかもしれない日だったんで、まあ、それをどういうふうな気持ちで見てたんかなというのは思いました。で、しばらく経ったら、まあ、裁判官が来てですね、でその後足立明美が入ってきたんです。で、その子供さんはずっと足立明美を見てました。まあ、みんな見てるんですけどね。でも足立明美は子供さんの方は見ませんでした。で、多分今日来てるっていうのは分かってたんじゃないかなと思うんですね。というのも、子供さんのことをパッと見ちゃうと何らかの表情が自分の中に生まれるから、子供さんであるってことが特定されちゃうから、見ないようにしてたんじゃないかなと、弁護士から多分そんなこと言われて。でもやっぱちょっと気になるのか知んないですけど、前の裁判の時は傍聴席なんか一切見えへんかったのに、今回は傍聴席やっぱキョロキョロと何度か見てました。で、それがすごい僕印象的やったなと思ってます。 で子供さんはね途中で判決が出て、その判決理由なんかをずっと長いこと、普通だったら30分ぐらいで終わるのを今日1時間半ぐらい、まあ、難しい裁判なんで長いこと判決理由を言ってたんですけど、その途中でいなくなりましたね。あとはね、足立明美のお母さんと弟さんの奥さんも来てました。でそのお二人はですね、まあ、要はいわゆる被害者側の遺族なんで法廷の中にいるんですね。裁判官の右側に、まあ、座ってました。お母さんが座ってて、その隣に奥さんが座っていらっしゃいました。でこれも 100% そうかと言われたらちょっと、まあ、違う可能性もなくはないんですけど、他にそこに座る人いないよなというので僕はまあそう思ってます。でお母さんは、まあ、要は足立明美のお母さんですよね。でお母さんの表情の方が険しかったです。足立明美を見る目が少しその非難めいた目でした。で弟さんの奥さんですね、弟さんの奥さんは自分の旦那がですね足立明美によって殺されてるんですけれども、その割には目つきがね鋭くなかったです。なんだったら、まあその、まあ、決してこうなんか好意的に思ってることは一切ないでしょうけど、そこまでこうなんか恨みとかですね、こいつのせいでっていうなんかこう憎しみのようなものがその目つきからは感じられませんでした。なんだったら少し哀れんでるような、なんだったら少し心配までしてるような、なのでおそらくそのこういう状態になるまではやっぱこう お姉さんとですね、まあ、弟もしくは弟の家族たちは家族ぐるみでのお付き合いをきちんしてたんだろうなという、なんかそんなことを勝手に感じましたね。はい、ってなとこですかね。あとは、あとはですね、まあ、今後の展開注目点は言いましたよね。おそらくこの14日間の間でっていう控訴するんじゃないかっていう話ですよね。最後はですね、この未決交留日数1020日についてですね、さっきも説明しましたが、まあ、有期刑ですね、懲役5年とか10年とかの時に未決交留日数というのが、まあ、こう裁判官によってですね、まあこう最終的な判決と未決交留日数が言われるんです。例えば懲役5年、未決交留日数は100日ですみたいな。でその未決交留日数っていうのは逮捕されて起訴されて拘置所に入れられている、で裁判が終わるまでの間を刑からさっぴいてあげるよ、引き算してあげるよというのが未決交留日数なんですけど、今回は1020日3年間ありました。で判決無期懲役やのに未決交留日数が1020日、これはですね、まあ、要は何でかというと、無期懲役っていうのは実は無期、完全に終身刑とはやっぱ違うんですよね。今の法律の立て付けではですね、無期懲役になったらですね、とりあえず30年間は入りなさいと。で30年経ったら仮釈放審理っていうのが行われるんです。この人を仮釈放していいですかみたいな。でこの時に仮釈放していいですよ、社会的にももう外に出して大丈夫な空気感ですし、こう刑務所で行った時の態度もいいので仮釈放審理 OK ですってなったら仮釈放されて外に出れるんです。でこれがもしダメだったら、1回目30年ダメだったら次いつできるかって言ったら40年目になるんです。40年目です。もう10年経ったら仮釈放審理がもう1回2回目されるんです。でこれでOK ですよってなったら、まあ、40年目で出れるんです。でもダメだったら次もう10年後50年後に仮釈放審理が行われる。なので足立明美は現在48歳です。未決交留日数が3年間ありました。なので30年後は、75です。75歳になって1回仮釈放審理、ダメだったら85歳、ダメだったら95歳ということになります、ということでした。まあもしかして控訴してですね、 こうそしたらね、こう父親の殺人がねひっくり返る可能性があるんで、父親の殺人がひっくり返ったらですね、父親の方は傷害罪になります。で殺人罪は弟正道さんの分だけってなるので、懲役多分20年以下とかになるんじゃないかな。これ適当に言ってますよ、適当に言ってますけど、もしかしたらその可能性があるんじゃないかというところです。はい、今日はそんなところでございました。ちょっとなんかこうテンションだけ上がってですね、何言ってるかわからんやんっていうことあったかもしれないんですけど、すいません。今日はですね、堺父親弟殺害事件、足立明美の、判決公判についてお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。